お元気ですか。川越まさるのちょっと一言です。江戸時代の伊能忠敬の歩いて作った正確な地図の3回目です。1783年9月に彼の活躍が認められて、津田氏からついに名字帯刀が許されました。しかし忠敬の気持ちは明るくありませんでした。妻の道が重い病気にかかってずっと寝込んでいたのです。私のことは大丈夫、あなたはどうぞ村のために頑張って、伊能家の発展のためにいよいよお働きください。そんな言葉を残して、道は年末に帰らぬ人になりました。この時彼は38歳です。17歳で結婚していますので、21年間の結婚生活でした。別れは辛かったでしょうね。翌年8月、忠敬は名主よりさらに地位の高い村方貢献という役に就きました。これは長沢次郎右衛門と同格で、村に何人もいる名主たちの行動を見張り、指示を与える重要な役でした。忠敬はとうとう長沢次郎右衛門と肩を並べる佐原村の最有力者になったのです。1787年5月、大飢饉に苦しむ江戸や大阪の農民たちが、富を独り占めにしている商人や名主の家を集団で襲い、米や家財道具を略奪していく打ち壊しという暴動を起こしました。打ち壊しは全国に広がっていきました。佐原村でも有力者たちが集まって話し合いが行われました。打ち壊しはそのうちこの村でも起こるかもしれない。ここは一つ津田氏にお願いして、警備の役人たちを村のあちこちに配置してもらった方がいいだろう。必要な経費は皆で出し合おう。忠敬は首を横に振って言いました。警備の役人など来てもらっても役には立つまい。そんなことに金を使うくらいなら、その分を貧しい農民たちに与えた方がよほどためになる。もし打ち壊しを煽るようなものが出ても、農民たちを厚く扱えば逆に味方になってくれるはずだ。こうして忠敬は長沢次郎右衛門と手を取り合って、生活に追い詰められた農民たちに米を分け与え、炊き出しをしたり薬をタダで配ったりしました。よそから村へ流れ込んだ人たちには金銭を与えて出て行ってもらいました。大飢饉が遠のくと、江戸では米の値段がぐんと上がりました。忠敬は蔵に残っていた米をすべて売り払って大儲けをしたのです。1788年正月、忠敬は津田氏から江戸の屋敷に呼ばれて、この度の活躍は見事であったと褒められ、紋付きの朝の紙下と掛け軸を褒美にもらいました。天命の大飢饉を商人として持てる力を持てるだけ生かして乗り越えた忠敬はもう40歳を過ぎていました。元号が改まった1789年、2番目の妻、妙は忠敬にとって三女にあたる琴を産みますが、産後体調を崩して翌年26歳で亡くなりました。2番目の妻も亡くなるのですね。辛いですね。ある時、彼はこのように言っています。私の人生もあとどれほど続くかわからない。これまでは一商人として伊能家を懸命に支え盛り立てたが、そろそろ課長の座は長男に譲って第二の人生を歩むことにしてもいいのではないか。第二の人生で忠敬が挑んでみたかったのは歴学の勉強でした。歴学とは天文学の一種で、太陽や月、惑星など天体の運行を観察しながら季節の移り変わりを知らせる暦を作る学問です。40歳を過ぎたこの時までに忠敬が身につけたのは、少年の頃から得意だった数学の力を応用した土地改良や治水工事のために必要な測量術でした。世の中に尽くすなら、歴学に身を捧げることこそが最もふさわしいのではないか。忠敬はそう思ったのです。この時代、 歴学への人々の関心は今とは比べ物にならないくらい大きなものがありました。なぜならその頃一般に使われていたのは方略歴という暦でした。これにはいくつもの間違いがあって、もっと正確な暦を作らなければならないと多くの学者研究者たちは考えていたのです。太陽を亡くした年の6月、忠敬は江戸の屋敷に住む仙台藩の医師、桑原柳朝の娘、信を3人目の妻にしました。その頃、長女の稲は結婚して江戸に住んでいました。森右衛門景明という男を婿に迎えて、鎌倉菓子の伊能家の出店の米屋を構え、夫婦で商売をしていたのです。一日も早く、伊能家の家長の座を二十歳過ぎた長男景隆に譲って、第二の人生である歴学の勉強に取り組みたいと考えていた忠敬は、江戸に行くたびに稲夫婦のもとを訪ねました。例の本は手に入ったかね。忠敬が読みたいと思うような歴学の専門書は、この時代ほとんど京都の出版所が取り扱っていました。それを江戸に取り寄せるのもなかなか大変だったのです。はいはい。昨日ようやくこちらに届きましたよ、お父上。そう言って、景明が店の奥からうやうやしく持ってきた本を、忠敬はニコニコしながら受け取ります。うん、これだ。よしよし。その頃になると、忠敬は佐原村の店の経営をほとんど長男の景隆に任せっきりでした。昼間はほとんど部屋にこもって歴学や天文学の本を読み漁り、夜は星空の観察に時が経つのも忘れるほどでした。ある日の夕方です。妻信は忠敬を強引に散歩に連れ出しました。父上がおっしゃってましたよ。信が言う父上とは、江戸で幕府の仕事をしている仙台藩医桑原流暢のことです。忠敬様はただ商いをして終わる人ではありません。もっと大きな志を持って世の中のことを考えていらっしゃるはずだ。ほほう、そんなことを。私もそのように思います。あなたには今本当になさりたいことが終わりなはず。どうぞ思い切って隠居されて、そちらの道を進みください。忠敬はうなずくと信に聞きました。この道を川沿いにずっと歩いていったら、どこへ着くだろうね。利根川でございますか。うん。では、利根川を越えて、もっと北へ歩いていけばどうなる。霞ヶ浦でございましょう。その向こうのことは存じません。地図があればよくわかるだろうね。地図があって、正しい暦ができれば、世の中は今よりずっと暮らしやすくなる。おっしゃる通りです。では、そのような世の中をお作りになるためにも、ぜひご隠居を、これからの人生をお捧げくださいませ。信の言葉に背中を押されるようにして、1790年秋、忠敬は江戸の津田市に隠居を願い出ました。これまでやっていた仕事を全部やめて、自由の身になるのです。領主の許しがなければ隠居はできません。さあ、どうなるでしょうか。地図作りに取り掛かれるのでしょうか。それでは続きは来週です。お楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。